パーボンシアター早田です。
一家です。
こんにちは。
どうもこんにちは。
今回はパーボンシアターガールズ&パンツァーを取り上げていこうかなと思っておりますけれども、
はい、
内容に入る前にですね、ガルパンの話をする前に、
はい、
別の話をちょっとしようかなっていう話をしておりまして。
そうですね、はい、
はい、何の話かと言いますと、私ハヤタの、ツイッターアイコンの話をしていいのですかね。
もうどうぞどうぞ
はい、まあ本編はちゃんとこの後ガルパンについて話しますんで、
はい、
ちょっとだけ今別の話をさせてください。お先に忘れちゃうと思うので、ね、はい、大した話ではないので、
はい、
まあ昔からもしこの番組を長く聞いてくれてる人がいたならばご存知かもしれない、僕早田がですね、ツイッターのアイコンを描けるようになるまで絵をうまくなるように頑張りますみたいな企画が一時期あったんですよね。
スタートそんなだったなって今思い出しました。
そんな話がもしかしたら2年ぐらい前にこのポッドキャストで宣言してるんですよね。実は
ね、記憶にあります、薄ぼんやりと。
そういうことをやろうっていう話をしてたんです、実は。
はあ、はあ、
ですね、もしよかったらですけども僕の、ハヤタのねツイッターアイコン、ハヤタ、アンダーバー TW のアイコンを今ご覧いただければ、もしくは後でもご覧いただければですね、
うん、
今結構いいアイコンが買われています
ね。かっこいいねアイコンになってますよね。
そうですね、エヴァに出てくるカオルくんを描いたアイコンがあるんですけども、うん、まあ、それ自分でちゃんと線を描いてます。
はやたしの直筆ですよ。
はい、自分で言うのもなんですけど決まったなと思ってます。
まあ上出来だと思いますよ
ね、っていうことをね、その一輝くんが言ってくれたので、そもそもね線画が割と悪くないんじゃないって話を言ってくれたんで、
うん、
アイコンに使おうかなっていう話をしてアイコンになったんですよね。
そういう流れでしたね、はい、うん、
でまあちょっとだけ言うと、まあ線は頑張って私描きましたけど、色は一輝くんに塗ってもらってます。
はい、実は僕が塗ってます。
これはね、そこは嘘はつきませんよ正直に言いますけど、持ってる部分は一輝くんの技術です。
いえいえ、まあ大したもんじゃないですけど、まあね、さらっとツイッターに流れていったんでね。
そうですね、特に触れられることもなく、まあ、うん、触れられるような内容でもないけれどっていうところ、うん、まあね、ただまあ確かに2年ぐらい頑張って絵の練習をしてきまして、
はい、
それなりでございますっていう現状ですよ、
うん、まあ先生側の僕が言うのもなんですけど、予想以上だと思いますよ。
ありがとうございます、
はい、
まあその宣言した2年前の絵をもし見ている人がいたら違うなとは思ってもらえると思うんですけど
あれと比べればね
まあひどいよね。
ひどい、あれはひどい、
ひどい、ひどいね。に比べれば随分いい絵が描けるようになっております。そんなツイッターアイコンになっておりますというね、本編とはちょっと別のお話になってしまいましたけども、
はい、
まあ一輝くんの技も光るツイッターアイコンなので、
まあ少しはね、 頑張らせてもらいましたよ。
まあマシマシにしてもらってる感じがありますけど
いやいやいや
まあね、あの、うん、すごく、見た目リッチにしてもらったのでね、使わせてもらってますっていうところと、あの、はい、もしよかったらあの眺めてやってもらえると、嬉しいですっていうようなことをちょっと最初に、長くなりましたけどお話ししました。
はい、
はい、
まあ、ぜひ機会があれば見てやってください。
お願いします。で今回は本編の方は、ガールズ&パンツァーの話をするということで、よろしかったですかね。
はい、そうです。通称ガルパン、
ガルパンの話で、はい、なんだろう、前期の冬アニメでいいのかなこれ。
そのあたりでしたよね。
うん、つうのはお互いにね録画で見たんだよね確かね。
うん、あのその時は忙しくて見れませんでしたね僕はね。
うん、あの僕もそんな感じ。あんまり世の中では騒がれてるのは知ってたけどちょっと毎週追うっていうような感じじゃなくて、
うん、
ある時ちょっとね、あの一輝くんは多少見てたんだよね確か。
あのちょっと見てました。
ちょっと見てたんだよね。
うん、
で一輝くんがおかしなことを言ってたんですよ、はい、あの戦車道だってあのアニメはガールパンは戦車道だって、
うん、言ったね、
言ってたじゃないですか。
言いましたよ。
こいつは何を言ってるんだと思ったわけですよ。
うん、
なんか実弾が上がっても死なないです
言った言った、
旗が上がるだけです
そうですね、
戦車道だからですって言ってて、
うん、
もう一回言うよ、こいつは何を言ってるんだと思ってすごい気になっちゃったのね、
うん、
それが、
うん、僕もあえてね、なんか何回も言いましたからねそこね
戦車道とは何ぞやと思って気になって見たらですね、
うん、
まあ僕はハマりましたよ。
柄にもなくハマってましたね。
柄にもあるけれどね割とああいうの好きだけど。
ああ、でもミリタリーじゃないですか。
ああ、確かにね、あんまりそういう、そうだね、あのがっちりミリタリーに詳しい人では僕はないので、どっちかっていうと一輝くんの方がそういうの強いみたいなのあるからね。確かに
どちらかといえばね、
うん、どちらかといえばぐらいのニュアンスだけど、うん、確かにあの珍しくといえばそういえばそうですね。こういうなんかメカメカしいのって案外僕とっつきにくいところがあったんですけれども、
うん、
いや全然とっつきやすくってですね、よくできてるわと思いながら見てまして。
ああ、なるほど。
うん、あの秋山さんのよくわかる自衛隊、陸上自衛隊を買っちゃうぐらいにはハマりました
いや買ったんだって思いましたもんね
包帯を買った、うん、
そうそうそうそう、だいぶね食い気味で買いに行ってましたよね、なんかね、
うん、あの久々にローソンで予約をしたよ。
そうそう、予約してるわと思って、
一丸式かっこいいって思いながら自衛隊の映像をね、秋山さんの解説を聞きながら見たりするぐらいにはハマりましたっていうね。
いい感じのにわか具合になってますね
相当にわかんす
よ。でも大丈夫、
一丸式って言っちゃダメなんだ怒られそうとか思いながら、
その辺のね呼び方はねお決まりですよね。
なんかあるんだよね、
うん、
てな感じでね、あのガルパン、まあそうそう、戦車の話なんですわな。
そうです、あのそのねミリタリーにあんまこう、まあ、ミリタリーがあんまり好きじゃない早田さんさえも、
うん、
ハマっちゃうような、なぜなのかみたいなね。
そうだね、不思議っちゃ不思議ですよね。
その辺りの秘密にね、
うん、
迫っていきたいなと思いますよ。
ぜひ、迫ってください。あの本当自分でもどうしてこんなにハマったんだろうって気になってるんでね、 ガルパン、の謎に、結婚が迫る的な感じで今回はお送りするということでよろしいですかね。じゃあ
はい、まあ、あの久々に一定のアニメのツボっていうコーナーで、取り扱っていこうと思いますよ。
はい、わかりました。じゃあよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。一家のアニメのツボ、このコーナーはアニメーション業界で働いている私一家がアニメ作品のデザインに焦点を当てて一点集中で解説をしていくコーナーとなっております。今回はガールズ&パンツァー、通称ガルパンですね、それのデザインを読み解いていきたいと思います。まあですね、まあデザインの話に入る前に、まあ軽くガルパンがどんな作品かっていう話をしたいと思うんですけれども、
はい
ね、まあ簡単に言うとね、女の子が戦車道って感じですよね。
はい、あの簡単に言うと女の子と戦車が出てくる映画、あのアニメです。はい、たくさんたくさん出てきます。
はい、あの驚くことにその説明で大体もう済むっていうね。
まあ、うん、ぐらいですよね。
うん、あの、まあ、ド直球なんですよね、
本当に直球で、あのタイトル通りガールズ&パンツァ、女の子と戦車っていうアニメですし、
はい、
あと、まあ、もう説明いらないですよね、あとは。ぐらいなんですけども、ちょっとだけ説明をするんなら、あの、もう、直球のアニメです。
はい、
王道アニメです。
はい。
合言葉は、友情努力勝利です。
そうですね、うん。
って言ってもおかしくないぐらいの、
うん、
黄金期のジャンプのような、展開をします。
そうですね、う
ん。内容としてはね。
そう。シンプルであるがゆえに美しいみたいなね。
うん。そうもだと思います。
まあ、本当にね、本当にそんな感じのアニメで、うん、まあ、特徴的なのは、その、
はい、
戦車が出てくるっていうことですよね。
まあ、そうですね。女の子が出てくるアニメはいっぱいあるのでね。
うん。
戦車もいっぱい出てくるっていうのは特徴的ですよね。
うん、ここまでなんかちゃんとね、がっつり描かれた作品は少ないんじゃないかなと思いますね。
ですね。うん。
あと、女の子がいっぱい出てくるの、いっぱいがすごいいっぱいってことですよね。
これは本当に多いと思います。
このメインキャラの多さ
多いですよね。
うん、ろくに名前も言えませんよ。
うん、言えない、俺も。
出てきすぎてて。
あのね、危うい、主人公チームでさえ
危うい。わかる。わかりますよ。収録のためにちょっと予習しましたもん。
うん。僕もしたけど、あ、この子こういう名前だったんだっていう。いっぱいいるよね。
そう。まあ、そのね、その辺がすごく特徴だなと思いますんで、まあ、まさにタイトル通りですわ。ガールズ&パンツァ。女の子と戦車とっていうその2点ね、それぞれ。順番にデザインの話に入っていきたいと思います。
はい、
はい、ではまず戦車の方からね、見ていきたいと思います。
はい、
まあ、この作品の一番の見せどころというかね、
うん、
ね、そうですね、まあ、デザイン的なポイントとしてはですね。
はいはい。
まあ、主人公チーム。
はい。
アンコウチームですか？
アンコウさんチーム、ね。
アンコウさんチーム。
はい。
の戦車が。
はい。
バラバラな理由が。 デザイン的にあるんですよ。
まあ、主人公チームと仲間のチームね。
うん、ああ、そういうことか。そうだね。そうですね。はい。
複数人で運転するので、戦車は。
そう。そうそうそう。
一応。
そうです。5人とかね。そういう人数でね。
何人かいないと運用できないのでね。
そうそうそう。操縦する人とか、弾を入れ替える人とかね。
なんかうるさい人みたいになっちゃった。
なんか早田さん食い気味だなみたいなね。
なんか最低今でも3人はいるらしいね。
そうですね。はい。新しい戦車でもそうでしょうね。うん。
なのでまあ、話を元に戻しますと、
はい、
アンコチームとカメさんチームとアヒルさんチームとカバさんチームとウサギさんチームっていうチームが仲間チームなわけですよね。はい、主人公チームの。
そうですそうです。
うん。同じ学校の仲間たちの戦車があって、
はい。
まあ、5台あるということですわな。
最初とかは5台なのかな？
最初5台、ね。うん。ね。で始まって、
はい。
まあ、それぞれに、まあ、主人公のチームであったりとか、生徒会の人たちが何人か乗ってる戦車であったりとか、
うん。
バレー部の人が乗ってるチームとか、
はい。
あ、歴女っていうの？歴史女子？
うん。
が乗ってるチームとか、あと、なんだろう、1年生の、後輩チームみたいなのがあったりとか。
ちびっこいますね。はい。
するんだよね。それぞれが、チームを組んで乗ってるっていうのがあるってことだよね。
そうです。はい。主人公たちの学校側の、まあ、うん、5台とかの戦車が、
うんうん、
バラバラじゃないですか。
そうね。
で、見てる皆さんはね、やっぱお笑い女子、お金ないんだなとか。
うん。
弱小だなとか、
うん、
なんかこうトンチンカンな構成だなみたいに思ってると思うんですよ。
うん、寄せ集めチームみたいな感じになってるよね。
うん。それでよく頑張ったみたいなね。
うんうん。
ですけどまあ最後までガルパン見て紐解いてみると、う
ん、はい。
あれはああじゃないとダメだなって思いましたね。
主人公側のチームの戦車が、
はい。
全部別である必要性があったっていうことですか？
あります。これはデザイン的にそうしないといけないと思いますね。
と言いますと。
と言いますと、まあ、逆に言えばっていうところで、敵地、はい、敵チームはそうじゃないわけですよ。
うんうんうんうん。
まあ、何種類かのね、おそらくいい戦車とかを、まあ、複数台ずつ持ってたりとか。
そう、でしたね。はい。
はい。あと、まあ、色も、まあ、ある程度統一されてたりとかね。
そうですね。
するわけなんですけど、そこの違いっていうのはですね。
はいはい。
まあ、主人公チーム側って、
はい。
それぞれ、個別に認識できないといけないんですよね。
うんうんうんうん。
だから、うさぎさんチームはうさぎさんチームとして、
うん。
映った時に分かんなきゃいけないんですよ。
うん。戦車が映った時にってこと。
戦車が映った時に。
うんうん、
これは味方のチームの、
うん、
そしてうさぎさんチームだと。
そうね。
うん。例えばね。
わかんないといけないね。
うん。逆に敵はね、そこまでわからなくていいんですね。
ああ。なるほど。
一回戦一回戦で、まあ、決着がついて いっちゃいますから。
そうですね。
これは敵チームの、十何番目の人が乗ってる、この戦車だみたいなのは、さすがにそこまではね、必要ないというか。ここで大事なのは、敵チームだなっていうことが分かるっていうことが一番大事で。
そうですね。うん、
なので、敵チームって個別の識別って、省略すべき部分なんですね。
まあ、あの、敵のチームの、戦車っていうのは、まあ、大体、あ、これ敵ねって分かればいいっていうかね、見てて。
そうです、そうです。
ぐらいのぼんやり感でいいっていうのは分かりますよ。あの、最初のなんだろう。アメリカじゃないのか、あれ。なんだか分かんないけども。あの、サンダース大学か。
サンダース、はい、うん。
大学は、なんかファイヤーフライとか出てくるんだけども。
あ、うん、かっこいいのが出てきますよ、なんかね。
けど、言うてもさ、その、同じシャーマンっていう戦車らしいんだけど、
うん。
わかんないわな、
わかんないな、うん。
パッと見はね。
よっぽど詳しくないとわかんないと思う。
なんか方針の長さが違うとか、ちゃんと多分描写されてるんだろうけど、まあ、パッと見はね、その本当に、あの、簡単にはわかんないというか、
うん、
見たりに詳しくないと、
はい。
わかんないですよね。
はい。
ぐらいの識別要素にはなってますよね。敵チームについては。
そうなんです。あの、いきなりね、その、視聴者の方も全部が全部わかりませんから、
うん、
そこは省略すべきところとして、
うんうん、
まあ敵チームはまあ、だいたい同じような色で、デザインして、う
ん、はいはい。
まあ主人公チームとは違う色ってことですよね。で、デザインして、見た目で敵だなってわかるようにしとこうと。
はいはい。
逆にですね、主人公チームは、まあね、さっき早田さん言いましたけど、
はい。
友情とかがあるじゃないですか。
あ、まあ要素としてね、物語の中で。
うん、
友情みたいなのは結構描かれますよね。
協力してみたいな。
うん。
まあ、要するに、あの、最終話まで繰り返し出ますから、主人公ですから。
そうですね。はい。
なので、やっぱり、この人たちはこの人たちっていうその識別がね、
うん。
大事なわけで、それのための、戦車がそれぞれ違うっていうことなんですよね。
うんうんうん、
違うから違いがわかるっていうことです。
わかりますよ。あの、主人公側は仲間たちが何人かいるぞどうもっていう話なんだけど。
はい。
何十人もおるっちゃうね、仲間も。
もうね。
状態ですし。
収集つきませんよ。
っていうところでね、戦車まで同じので揃えちゃったら、どれに誰が乗ってたのって話になっちゃうよね。
はい。
っていうので、あの、まあ、そこははっきりともう違う戦車に乗ってますぐらいの分け方になってるってことですよね。
そういうことです。あの、外から見ても分かるようなデザインになってるってことですよね。
ですよね。
はい。
あの、外見がもう明らかに違う戦車に乗ってないと、あ、仲間のうちで話が展開してるけれども、
うん。
この戦車とこの戦車、もし同じだったら、あれ？どっちがアンコウさんチーム、カメさんチームみたいなことになるっちゅう話ですよね。
そういうこと、あの、どっちがどっちに乗ってるのみたいなね。
サンダースみたいにシャーマンとシャーマンとかだったりしたら。
そうです、そうです。
あれ？どっちがどっちに乗ってるんだろうって。だけど、まあ実際のところは、あの、アンコウさんチームは、なんだ、4号戦車 D 型。
はい。
乗ってるし。
うん。
カメさんチームは38戦車。
はい。
乗ってるし、はい。っていう、そういう違いが主人公側の戦車はありますよね。
はい。
それがあるから、あ、こいつら、今話してる戦車違うな、中に乗ってる人ら違うんだなってのが分かりますよね。
そうなんです。そこはすごく重要で、
うん、
やっぱりね、視聴者の方って、まあ大半の人は戦車に詳しくないでしょうから、
うん、
いきなりね、その4号戦車ですとか言われてもね、あの、分からないってことですよね。
普通に分からない。
普通に分からない。
うん、
だから、その、まあ、それぞれ違う戦車で、あの、できる範囲で、あの、差をつけましょうと。
はい。
いう作戦だと思います。
わかります。
はい。で、それにですね、まあ、それはもっと顕著になるというか、カラーリングしますでしょう。
最初数話はね。
数話は。
色を塗っちゃうよね。びっくりするような色を。
そう。
主人公の、まあ、主人公の乗ってる4型はそうでも、4号か。4号 D 型。4
号はノーマルなんです。
の色はそんなに変じゃないんだけど、なんか。
それ以外ですね。
そう、生徒会長が乗ってるやつとかは金色に塗ってあったりとか、なんかバレー部が乗ってるのにはバレー部復活って書いてあったりとか、
はい。
歴上チームはなんか旗が立ってる。
車体は赤とかかな。
だわ。で、後輩チームはなんかピンク色だわ。
うん。
で、およそ戦車らしからぬ色に塗ってあるよね。
はい。まあ、あれが、さらにわかりやすい、カラーデザインだと思いますね。
うんうんうんうん。
あれが最初数はあることで、まあ本当に違うんだっていうのが、まあよりわかりやすいというか。
そうですね。うん。
まあ各その奇抜な色でね、
はい、
目立つことで、その戦車の形もなんとなく頭に入ってくるっていうかね。
うんうん。
三凸は背が低いというかね。
うん。
そういうような印象が。
まあ、ありますわな。うん、最初は、そうね、色が違わなければ、あんだけ形が実際はだいぶ違うんですけど、だって戦車が違うからね。
はい。
違うんだけど、下手したらね、見分けつかないよね、本当に色一緒だったりしたら。
いやー、もう僕、相当途中までわからなかったですよ。
うん。色分けがなかったらってことでね。
うん。うん、
そうね。あ、この形が M3 中戦車 D なんだって分かるようになるまで相当かかる。
相当かかりますね。
あ、これ3凸なんだとか。うん、いうのは、結構物語終盤になってからだよね。確かに。
もう僕もそんな感じでした。
うん。
でもまあこのね、一回派手なデザインがあることで、入り口としてうまく機能しているとは思いますね。
うん、それは大いにあるでしょうね。っていうのはね。
はい。
あ、ちょっとだけいいですか？
どうぞ。
はい、まあ、ね、主人公側の戦車いろいろあるからちょっと言い出したらキリがないってとこもあるんですけれども、結構印象的なのがね、歴女チーム。
はい。
がね、三凸は背が低いみたいな話さっきありましたやん。
はい。
うん。っていうことを僕も覚えてるんですよ。三凸は背が低いって。
うん。
なんか覚えてるの。
うんうん。
もう、呪文のようになんとなくそこは覚えてる。っていうのも、ちゃんとね、話があるんですよね、そういう、振りが。
はい。
聞いてて思ったのは。
はい。
奇抜なカラーリングっていうところで、まあ、色も、なんか最初みんなめちゃくちゃにするんだけど、
はい。
歴女チームの乗ってる三凸は、さらに輪をかけてですね、旗とか立てちゃってるんですよ、ね。はい。旗とかさ。
面白いですよね。
車高低いのに意味ないじゃんっていうね。ゆくだりもあるのよね、話の中で。
あります、あります。
ね、低いからこう、うまく逃げれてんのに旗があって狙い撃ちされちゃうっていう話があるんだよね。
ありますね。
っていう話があるから、三凸は低いのが特徴なんだ。
はい。
なのに、旗立ててダメにしちゃってたんだってことでね、すごく一緒に残ってるんだけど、うん、まあ、旗とかもまあわざとっすよね、だからそういう意味では。わかりやすくするためのカラーリングのより分かりやすくするため版というか。
そうですね、はい。で、まあ、そのエピソードで言えば、低さを象徴するアイテムでもあるんでしょうね。
あの、旗を立てることで、より、
はい。
ということをね。
あの、なんで低いのがいいのになんで高くしちゃってるのっていうね。
いうことで、強烈に覚えちゃうっていう、ね。
はい。
いう、まあ、カラーリングとまたそれにつけたスパーツなんかでね。
はい。
覚えることができるし、識別することができるようになりましたよね。歴女チームの乗ってるのはあれだって強烈に思うっていう。
はい、そうです。そう、まあ、そういったね、巧妙なデザインになってると思いますね。で、あの、あと一つ、すごく巧妙だなと思うのは、
はい。
主人公チームの色はノーマルだっていうところは、さらに巧妙だなって思いますね。
ほう。
あの、戦い減るごとに、それらしい色になっていくじゃないですか。
はい、ね、まあ、話の流れでね、トーナメント戦みたいな感じになるんだよね。
そうです、そうです。
で、戦いを経ると本当に1回戦、2回戦みたいな感じで話が進んでいくんだけど。
そうです。
そうやって話が進むにつれて、うん、あの、全部の戦車、味方、うん、あの戦車が、まあ、金色だったり、ピンクだったりとか、派手な色が、だんだん普通に戻っていくよね。
普通に戻ってきます。
はい。それはありますよね。
まあ、それがね、本来の色ですから。
じゃないとね、戦場で目立ってしゃあないわっていう色になってますわな。
まあ、いくら戦争じゃないとはいえね、あの、競技ですからね。
戦車という競技ですからね。
はい。まあ、そういった意味でも、後半に向けてのつなぎとしてもすごく巧妙ですよね。
ああ、なるほど。主人公チームの色はノーマル気味というか、ノーマルであるということが、
はい。
まあ、後々、全体的にそっちに振っていくんだよっていうこともあるので、
はい。
まあ、巧妙な仕掛けになってますね、確かに。
他が全て奇抜な中で一つ普通なんで、もちろん目立ちますし。で、その後々の、あの、導入としてもすごく、すんなり入れるというかね。
なるほど。
すごく巧妙だと思いますね。
なるほどです。
はい。では次にね、2点目、キャラクターの方に、行きたいと思います。
はい。
はやとさんが言うに、
はい。
ふざけてるように見えると。
まあ、そう、いう、キャラも若干いなくはないですね。
まあ、わからなくもないですよ、それは。
あの、いや、何も、キャラでさふざけてるん、じゃないのっていうことが言いたいわけではなくてね、
はい、
ふざけてるも。
はい。
あの、突飛に見えるでしょうぐらいの、触れ幅のあるデザインっていうことが言いたいわけです。
ああ、いい言葉ですね。その通りだと思います。はい。まあそんなね、キャラデザインになってますけれどもね。
うん。
まあ、さっきの戦車は、外から見た場合、どの戦車が、この戦車みたいな、識別の話だったんですけど、
はい。
まあ戦車戦でね、当然戦車内だけが映るってことになるわけですよね。
そうですね。会話とかすればね。
そうです。キャラが映ったりしたときは、うん。そういうときに、まあそういうときにもやっぱり、まあその人が誰であったりとか、
はいはい、
どのチームっていうことが、
はいはい。
わからないと、まあガルパンの話って成立しないと思うんですね。
ですね。
協力しながらとか一大策敵しながらとかやるわけですから、
うんうん、そうですね、
まあ、それが理解できなくなっちゃいますから、
うん、誰が誰なのっていうことになっちゃうとね困っちゃいますよね、
はい、でのキャラデザってところなんですけど、
はいはい、
まあ、この作品のキャラデザは本当難しいと思うんですね、
うん、
もういっぱいすぎると。
多いよね。
味方だけでも2、30人ですか？
ねえ、 いるよね。ずいぶん。ずいぶんいるっていう、もはや認識。
アフレコどうなってんのみたいなね、感じですけど。
どうしてるんだろうねって思うよね、ほんとあれ。
そんな状況だと、まあ、例えばですけど、この髪の形は、あ、誰ちゃんだねっていうのはもう無理なんですね。もうどうしてもやっぱりね、被ってくるんですよ。
このロングの子はこの子みたいな話じゃなくなってくるってことよね。
いくらなんでも無理ですね、これだけ数がいると。
あのね、今数えたらね、24人いた。
なるほど。それあれですよね、自動車部とか覗いて。
覗いて。あの、生徒会の子とかを覗いて。
ああ、なるほど。はあ。っていう状況ですから、例えば髪の形だったりとか、
はいはい、
目の形とかって、アニメのキャラデザってすごく変えるんですけど、
はいはい、
それだけでは難しいんで、まあ、わかりやすいところで言えば服装とかですよね。
そうですね。うん、
それとの組み合わせ、
うん。
組み合わせで、あ、この子は、このチームだよねっていう識別ができるようにしてるんですね。
なるほど。
それゆえの、まあ、バレーボールの格好だったりとか。
はいはい。
まあ、戦車乗ってるけど。
僕ね、ほんと最初それ意味わかんない。ね。バレー部復活って書いてある戦車にバレー部員が乗っているっていう状況が一体何なんだろうって思って。だけど、
はい、
だけどね。
はい。
だけどね。その組み合わせで、まあ、はい、認識するみたいな話、
はい、
はね、本当にあると思う。じゃないと分かんないと思う。
ですよね。
うん。あの子たちが89式に乗ってる誰されさんだっていうふうにはならない。
ですよね。
あの、バレー部復活っていう戦車に乗ってるバレー部の服装したあの子たちぐらいのニュアンス。
そうです。それぐらい分かりやすくして初めて、分かってくると思うんですよ。
うん。それでやっとわかる。歴史女子が乗ってる旗のついてる三突的なものに、
はい。
なんか、歴女っぽい奴らが乗ってる。
まあ、ね、お笑い女子の中では奇抜な格好の人たちのね。
うん、明らかになんか変な感じの服装してる子が乗ってるっていうのは、ね、
はい。
その組み合わせでね、ようやくわかる。
やっぱあれは、奇抜な必要性があるんですね。
その話を聞いてね、本当にそうだなと思います。
で、特にそうですよね。顔だけがアップになったりもするわけですよ。
ありますよね、ワイプっていうか。
はい。
よくね、芸人さんとかがテレビで、こう、ワイプ芸人とか言って出るけどね。
あ、そうです、はい。
テレビの右下の方にちょこっとだけ。
隅っこの方にね。
ね。出る芸人さんがそこで目立つことをしないといけないみたいな。するらしいんだけど。
そうですね、面白いこと言わないといけないみたいな。あ、しないといけないみたいなね。
面白い顔してないといけないみたいな。で、ことじゃないけどね。それに近いですね、ちょっと。
それに近いですね、はい。っていうような映り方も、まあ、結構するわけですよ。
まあ、アニメのフレームワークは割と多いですよね。そういう、肩から上バストアップっていう言い方しますけど、
うん、
そっから、なんだろうな、胸から上か。彼ら頭、ちょっと切れるぐらいの映り方のキャラクターの映り方ってすごく多いですよね。
まあ、そこだけで目立つ必要性もあるっていうところがあるんですよね。加えて。
なるほど。
まあ、だからね、歴場チームなんかわかりやすいですけど、帽子かぶってたりとかね。
はいはいはいはい、しますよね。
まあ、あれ一発でわかりますよね。
まんのことかね、うん。なんか、 わかりやすいね。帽子までしてりゃさすがにね。
うん、あの他のキャラは被ってないですからね。
帽子を被ってる子はいないね。うん、あの味方ではね。
はい、味方では。っていうようなね、そのそういった必要性もあるんで、まあ帽子とかを被ってるデザインになってるっていうところがあるんですよね。
うんうんうん。
まあもうちょっと細かいところで言えばね、あの主人公チームのレーゼーさんでいいんでしたっけこれ？
うん。あの操舵する人ね、操縦する子ね。
そうですそうです。があのカチューシャつけてたりとかね。
わかりやすいね、確かにね。
やっぱそういう顔周辺でね、わかりやすいアイテムがある必要性があるアニメですから。
うんうん、ですね、なんか。わかります。それは。すごくね、何この髪型みたいな、どういうパーマをかけたらこうなるのみたいな髪の毛に皆さんなっとるんですけども、
うん、
じゃないとわからないわけですよね。
そうです。はい、
差が髪の毛でないと。だって、顔でカメラに撮られてお話が進みますからね。
そうです。
あ、あの子とあの子は似てるな、みたいなことになっちゃいかんすからね。味方のチームは特に。
そうなんですよね。あの、戦車戦ですから、そんなにのんびりもしてませんから。
うんうんうん。
割とパッパーって画面が切り替わったりしますから。
そうですね。
まあそういう意味で多分、今、早田さんが言ったのは、秋山ちゃんとかなのかな？パーマーだと。
ああ、そうね。うん、秋山さんは。
これは、あのね、そうそう、いいポイントだな。あの、いいポイントに気づいたなって思ったんですけど。
はいはい。
あのね、あ、女の子を描くアニメで。
はいはい。
ここまであの、髪の横幅がある。
はいはいはい。
デザインにしてるのは珍しいなと思いました、なんか。
おー、なるほど。
あの、やっぱどうしてもね、バランスをとって可愛くするじゃないですか。
まあ、そうだね。
ただまあそうも言ってられないってことですよね。これ、あれですよ。秋山ちゃんが可愛くないって言ってるわけじゃないですよ。
わかるよ。あの、このキャラクターとしてまとまった可愛さはあるんだよ。
そうです。
俺、秋山ちゃん好きだしね。
僕も割と好きです。はい。
あの、だけんどっていうね、あの、その、わかりやすい、なんていうのかな、あの、西住ちゃんが一番主役であるところの、
はい、
はまあは分かりやすいじゃないですか。ショートカットの女の子一つ簡単に言うと。
そうですね。はい。
うん。とは絶対違う人なんだなって分かんないといけないっていう話ですよね。
そうです。
単純に。
だいたい髪のね切れ方もだいたい一緒ですから。
うん。
でそこでちょっとパーマって言ってもね。
そうね。同じぐらいの髪の毛のね。長さでパーマって言ったらもう、綾波かみたいな感じになってもらうからね。
ちょっと毛先が散ってるなみたいなね、うん。
っていうことをやってる暇じゃないというか、場合じゃないっていうか。
それじゃあ、このガルパンはダメなんですね。
ガルパンの場合はもう本当に、それぐらい幅のある髪型のデザインにしていかないと、まあ、味方の中でさえ、というか味方の中だからこそ判別がつかなくなっちゃって困っちゃうという、ことですよね。
そういうことです。まあ、パーマだから髪が、ふわふわ、ふくよかだと。
うん、うん。
だからもう横に思いっきり広げちゃいましょうと。いうことですよね。はい。
わかります。
まあ、そういったね、ちょっとあの、まあ、その、の普通のアニメでって言うと言い方変かもしれませんけど、あまり見られないようなデザインもちらほら見られて、単純にね、女の子だけを見ても、
うん。
面白いアニメだなって思いますね。
そうですね。ここまでの髪型、単純にね、髪型。
はい。
が、種類あるアニメって、ってのもなかなかないとは思いますよ。女の子でね。
そうですね。
まあ女の子だからそういうことの話になっちゃってるっていうのもあるんですけどね。確かにおっしゃる通り。 あの、女の子だけしかほとんど出てこなくて。
はい。
その、みんな味方だし。
そうですね。
24人どんだけ見分けがつかなあかんのやっちゅうところでね。
はい。
それぐらい、もっきりパーマがかかってたりとか、
はい、
あ、帽子かぶってたりとか。
はい。
しなくちゃいけなくなってくるっていうのはわかりますね。
はい。で、そうですね。じゃ、キャラの最後に、まあ主人公なんで、西住ちゃんのデザインを、ちょっと話しておきましょうかね。
はい。
まああの、ね、主人公チーム側の中でも、
はいはい、
その中の主人公じゃないですか。
そうですね。主人公チームの、
はい、
まあ、なん、まあ、それでも10人以上いちゃうんだけど、ね、チームの中でも、まあ、メインのチームね。一番メインのチーム。主人公チーム。暗黒さんチームね。
はい、そうです。
あの、4号戦車 D 型に乗ってる、
はい、
暗黒チームね。
はい。言いたいだけでしょ。
言いたいだけです。はい。
でも、いいと思います。はい。ハマってますよ。
ありがとうございます。
はい。まあ、その中の、まあ、戦車長ですか。にあたる西住ちゃんね。
はい。
まあ、これは当然目立つ必要あると思うんですね。
まあ、主役だしね。
はい。でも、そんなに奇抜ではないと思うんですね。
うん。奇抜じゃないなと僕ずっと思ってましたよ。
ですよね。
うん。
はい。で、まあ、一つ、その、わかりやすい、その、まあ、デザインというか演出というかっていうところなんですけど。
はいはい。
あ、なるほどなって思ったところは。
はい。
泉ちゃんはね、よく顔を出すんですよね。戦車から。
あ、なるほどね。
結構身を乗り出して、映ったりしますよね。
うん、映ってる描写多いなっていう印象はありますね。
最初は特に多いのかな。で、
はいはい。
他のキャラと背景が変わってくるわけですよね。
言うと、
まあ、他のキャラは暗い戦車内で、
はいはい。
そこを背景にした映り方。
カメラの映り方として、ね。
カメラの映り方、はい。はい。
画面の映り方として、まあ、はい、他の子らは、当然戦車の中に、暗黒チームの中の子らは、まあ、頭を出してる西住ちゃん以外は、まあ、戦車の中にいるんだから戦車を背景に映るわね、それ。当然。
はい。
戦車の中にいるから。
基本的にはね。
はいはい。はい、
それに対して、その、例えば青空だったりとか、
はいはい。
まあ、岩壁だったりとかね。
はい。
そういうものをバックにして、
うん。
まあ、西住ちゃんが映るんで、まあ、それは、あの、背景との関係っていう意味で言えば、一目瞭然違うんですよね。
はいはいはい。なるほど。
そういう工夫は少し見られるかなって思いましたね。
あ、なるほどね。主人公の西住ちゃんの時はもう明らかに背景が違うっちゅうほどになってる。
はい。
だって、外に顔出してるもん。
はい。
っていうことですよね。
そういうことですね。
戦車の中じゃないもん。
はい。
ということで。暗黒チームの中の他の4人
は、
まあ、ね、なんかこの戦車の中の暗い感じの映り方が多いのに比べて、西住ちゃんは確かにいろんな背景をバックにしてたような気がしますね。
正直ね、しんどいと思うんですね。動きますからね。
あのね、それはすごい思ってた。あの、あれでしょ？その、スタッフ側のやり方としてしんどい処理だなっていう話でしょ？
はい、そうです。
わ、はい、かります。はい。
でも結構しつこくね、あの、西住ちゃん顔出しますでしょ？
うん、出しますね。
この方がよくわかるとか言ってね。
そうね、出してるね、頭を。
あの、僕も見てて、いや、危ないでしょってか思ってたんですけど。
あのね、僕も思ってた。単純に危ないだろうと。
危ない。あの、まあ、威力は弱いんでしょうけど、砲弾が飛び交ってるわけですからね。
あのね、そこちょっとだけね、 拾っちゃうけど、
はい、
一応ね、実弾であって、
そうですよね、はい。
あの、戦車がコーティングされているだけであって、
ああ、なるほど。
なんか、弾もなんかなってんのかな、ちょっと、まあ、はっきりしない、ごめんなさいって感じなんだけども、
はい、
ただ、まあ、身を乗り出してて当たる分に関しては保証はないみたいな記述をどっかで見ました
よ。ああ、まあ、
うん。
ね、本当に着弾した時の処理とかを見れば本当にそんな感じですもんね。
うん。ですね。
はい。いや、危ないでしょとか思ってたんだけど。
思う、思う。よく見えるからじゃないよって感じ。
そうそうそう。
そういう場合じゃないよっていうね。
ただやっぱりね、その、最後まで見てて、こうでもしないと、
はい。
わからないだろうなって思いましたね。
はい、というと。
主人公の西澄ちゃんが、
はいはい。
西澄だと、いうことが、やっぱり他のキャラと何か差別化してないと、
ああ。
わからないだろうなってちょっと思いましたね。
まあね、みんな同じ戦車の中で、暗い中でずーっと会話してて、西澄さんもその中でずーっとやってたんじゃ、
はい、
ちょっと分かりにくいかもしれないですね。単純に。
そのね、単純に、武部さんですか、
うん、
似たような髪の色ですしね。
うん。
オレンジ系というか。
そうだね。
で、ちょっとうさぎさんチームを見ると、西澄ちゃんにそっくりな髪型の子がいたりして。
いるね。もうに、まあ、ショートカットみたいな感じかな。
はい、
うん。そうだね。そうやって、頭を散々いつも出してる西澄ちゃんがやってるその行動がないと確かに。あ、西澄ちゃん主役なんだってわからない。
多分いまいち伝わってこないと思うんですね。
うん。確かに。
やっぱこの二十何人の中で目立たなきゃいけないわけですから。
そうね。しかも同じ戦車に乗ってる仲間の中で。
そうですね。まあちょっとそういった見せ方の工夫というかね。
はいはい。
そういったところが見られるかなと。
まああるでしょうね、うん。最後に向かってみんなの車両の色が同じになっていくっていうのもあるじゃないですか。
ああ、ありますあります。まあ、同じというかね、似たような色に、ね。
似たような色に近くなっていくというのと、はい、まああと、服装もね、みんな実は同じ服装みたいなになっていくじゃないですか。確か。
ブレザーっていうんですか？ジャケットというか。
制服みたいなね。行き出すので、
はい、
バストアップでの各キャラの差別化みたいなのが若干希薄になってくんだよね、最後の。
薄れていきますよね、そこは。
薄れていくっていうところで、はい、なおのことですよね。後半主人公が主人公じゃなくなったらえらいこっちゃってる
、はい、
話になるんで、そういう行動をもってして違うっていう部分は見えないといけないと思いますね。
はい。で、まあね、ちょうど、最後の方にね、お姉さんと戦うじゃないですか。
うん。まあ本当に最後の最後ね。
はい。黒森美音。
はい、そうですね。
はい。で、やっぱお姉さんだからね、それなりに似てるわけじゃないですか。
似ちゃってるね、見た目が、それなりに。
やっぱどうしても髪型のシルエットとかね。
そうですね。
まあもちろんね、やっぱ敵チームなんで、服装は違うんですけど。
はいはい。
ここでやっぱり、ああ、そういうことかって思ったのは、
はいはい。
まあパッと見似てるキャラが、差別化しないといけないわけですから。
はいはい。
多分、黒もにみれの帽子は多分そういうことだなって思いますね。
なるほどね。
被ってなきゃいけないだろうって思います。
なるほどね。被ってますね、確かに。
被ってますよね。はい、
うん、被ってない。しかもあれ、なんか、なんていうの、最後、まあ、一騎打ちみたいになって。
はい。
似てるんだよね、戦い。の 動きみたいなの
さ。確かに。
戦車のこう軌道っていうの。
はい。
あの、どっちがどっちか分かんなくなるみたいなことになりかねないみたいな、あの、タイマン勝負みたいになるんだけど。
そういう戦い方しますね。はい。
まあ、戦車の見分けはなんとなくつくと。
はい。
いうところですけれども。
はい。
確かにね、透明にね、もし帽子をかぶってなかったらわからないよね。あの時、あの戦いで。
シルエットが似ちゃいますからね。
似てるもんね、それはどうしても。はい、お姉ちゃんと妹だからね。
はい、そうです。
お互い頭を出してても。
そうです、そうです。
髪型似ちゃってるからね。
はい。
そこはやっぱり帽子をかぶってるのが敵なんだっていうのが分からないといけないというか、それで分かってたんだなっていうのは確かにありますね。
まあ、あの帽子は、あの、主人公のね、西住美穂ちゃんとの差別化って意味の帽子だと思います。
うん、なるほどです。
というわけで、ここまで戦車とキャラクターのね、デザインの話をしてきました。
はい。
アニメのツボは、一旦このあたりで、おしまいというところなんですけれども。
はい。
最後にね、ちょっと、裏事情というか、
はいはい、
スタッフさん側の話というか、
うんうん、
ちょっとそのあたりにも触れておきたいなと思うんですけれども。
はい。
まあね、我々、突っ込まずにはいられないじゃないですか。
うん。あの、誤解を与えるといけないので先に言っておくけど、別にこの作品に関わりましたっていう話じゃなくてね。
あ、はい。うん、僕もそうです、それは、
はい。はい。単純にこの作品に関わってなくても、まあ、あの、一度そういうアニメ制作の裏事情みたいなのを知っちゃうと、このアニメ見てると思っちゃうことはあるよね。
ありますね。ありますよ。
あの、思います、僕も。これは大変よ。大変。このアニメは大変、作るの。と思いますよ、本当に。
いやーね、単純な話としてね、キャラがいっぱい出てくるだけで大変なんですよね。
そうですよね。あの、キャラが多いっちゅうだけでも大変ですよっていうところで、そこでね、こうね、戦車全部 3D なんですよね、このアニメ。
はい。最後までね。
で、これ全部ってね、本当に全部なんですよ。
はい。それはあえて言っとく必要がありますよね。
そう。ちょっとだけね、案外ね、これ、を見てる人大体見りゃわかるだろうっていうところでもあるんですけど、案外気づかないかもしれないっていうところで、あの、動いてるときはね、皆さんね、戦車 3D だなって絶対思ってると思うんですよ。
はい。
うん。まあ、CG で作ったもんが動いてるわっていうのはね、確実にわかると思うんですけど、
うん、
これね、ガルパンはちょっと大変だなっていうのがわかるのは、止まってるときも全部 CG なんですよ。
基本そうですね。
あの、戦車がね。
セルは、一枚もないんじゃないですかね。
そういう見え方になるよね、多分ね。
記憶の上では。うん。うん、
戦車ないとかはセルなんですけどね。
まあ、そうですね。セルだったり背景だったり。
あの、外から映る戦車そのものの外観は全部 3D。
はい。
モデリングされたものが、画面に映ってるんですよ。
うん。
これは大変よ。いろいろ大変。
週刊アニメでね。
そう、週刊アニメで。そうなんですよ。これはね、大変ですよ。いろいろね、一家くんとか背景だからわかるかもしんないけど。
はい。
パースとかがね、合わないじゃんっていう話とかが出てくるんですよね、こういうことすると。
もうね、絶対合わないよ。
ね、あの、手前にある戦車と、奥の、うん、なんだろう、 側にある建物とのその消失点が合わないみたいなさ、
は
い、
あるあること
がね、起こりやすくなるんですよ、こういうことをやると。
あります。
それがね、まあ動いてるときはまあ百歩譲って動いてるんだからしゃあないでしょうって話としてもですね、
うん、
待ってるときもそれだったらね、これね相当ねかっちり事前にどうしましょうこうしましょうっていうね取り決めみたいなのがねないとできなくなってくると思いますね、ここまでやると。
絶対そう。
まあなりますよ。
絶対そうですね。
なりますよね。
ねえ、言葉悪いかもしれないですけど、いや合わないですよ、どっちがどっちで合わせるんですかみたいな、ちょっと押し付け合いみたいなね、
うん、
ある程度決めとかないとね、
ことになりかねないです
ね。なっちゃいますね、はい、
ながらっていうことにはね多分なってないんじゃないかなっていう出来上がりなんですよ、見てかつ思うのは。
うん、わかります。
大変よとは言ったけどね、なんかね、やり遂げてるような気がするんですよね、見てて。
はい。
割と僕は、ところの、すごくいい仕事をされてるなと思って見てました。
最後まで見て。
最後まで見てね。うん。いいものを見せてもらったなと思いました。うん。
ちょっとそこを挟んでいいですか？
はい、どうぞどうぞ。
これ制作会社がね、アクタスさんっていうとこなんですけど。
はいはい。
何度かやったことあるんですよ、お仕事。一緒に。
なるほど。
で、いつもはアクタスさんに思う印象があって。
はいはいはいはい。
進行さんが、まあ、制作進行さんとかが。
はいはい。
すごいしっかりしてて。
はいはい。
かつ仕事が早いなっていう印象でしたね。
ああ、まあね。この業界では制作進行さんがしっかりしてれば安泰だわっていう
、はい。
ね。
あります。
ぐらいの、ちょっと、大事なポジションのお仕事の人がしっかりしてて、しかもお仕事が早かったと。
早かったですね、はい。
印象を持ってるってことですね、一家くんは。
まあ他とは違うなっていう印象でした、なんか。
ああ。まあね、そうですか。うん。だからできたのかもしれないですね、じゃ
あ。そこは、まあ、僕はね、そこはすごく思いました。クレジットを見て。
ああ、なるほどね。
うわ、重いわって思って、アクタスさんかっていうね、
うん。あのアクタスさんかみたいな。作品として重いのやってるわーって感じだけど。なるほどね。
なんとか回し切っちゃったんだろうなっていう、そういうこと思いましたよね。
そうですね。回し切っちゃってるって感じですよね。すごいですね、そのアクタスさんはと思いますけどね、外から見てる分には。
なんかね、あんまりその自社オリジナルで作品をいっぱいやってるっていう感じじゃない会社さんですけどね。
そうですね。
ちょっとこれからがすごい楽しみですよね。
ですね。あとこれから、うん、アクタスさんはもしかしたら、
うん、
どんどんいい作品を作っていけるのかもしれないと思いますね、ガルパンを見て。本当に僕は、
わかります。作品からだけでもなんか十分伝わってきますよね。
伝わりますね、本当に。これね、できないですからね、簡単に。本当に週刊アニメでね、こんなことはっていうものになってますよ、やっぱりね。
なってますね。
的に。
もうね、泣くと思います、もう。
うん。ね、現場が耐えきれないよって、叫び声が聞こえちゃうって思っちゃうんだけど、あのね、でもね、やりきって、しかも人気が出たっていうんだから、もうすごいと思う、本当に。
そうそう。結果が出て、本当に。よかったですね。
よかったと思います。あのね、でも、そういうのはね、通じるんだなと思いましたね、そういう。
はぁ、あ。
しっかりやってるってことは、やっぱり見てる皆さんがやっぱり感じるところなんだなって、一番最後
は。はい。そう、熱意、熱意みたいなものね。
そうですね。これはね、やっぱり見てる人が感じてくれるところなんだなっていうのはすごく思いましたね。というとこと、まあ、これはね、やっぱり日本人に生まれてよかったなと思えるアニメだと思います。あのね、あの、誤解を恐れぬ言い方をするならば、ハリウッドでもこんなもんは作れないですよね、言い方ですけど。
わかりますよ、その条件。
うん。
この条件では無理でしょう。
このね、習慣でね、キャラクター使ったアニメで、3D と、合わせながらやってくださいみたいなね、飲まないっすよ。飲まないしね、あのね、作れない。単純に。
うん。
そういうね、やれない。これは、もう、ある種ね、日本人だからできる仕事だなと思います。僕はこれ見て、すごく。あの、そんな技術的なことをやりながらですよ。
はい。
最初にも言いましたけども、友情、努力、勝利みたいなね。
はい。
あの、ど真ん中王道のストーリーみたいなのを、まあ、割とね、感情豊かに表現しながら、あの、はい、キャラクターが生き生きとね、割としてる描写をしたりするっていうのはね、
はい、
ほんとこれは日本のアニメだからできる世界だと思います、今のところ。
はい。
あのね、見入れてよかったなと思います。
まあ、無理難題ですよね。
うん。ありますよ、やっぱりそういう。ね、本当見てる人に伝わるんだなと思うし、うん、見てる人が感じ取るんだなと思いました。見て人気が出たんだなっていうのは、その、うん、いい作品だった証拠だなと思いますね。
そうですね、劇場版もね、決まったんですよね。
うん、あの、そのように聞いております。
いや、一番いい形ですね。
いいと思いますよ。うん、あの、劇場で見れて、本来劇場のクオリティだと思うけど、ね、下手したらね。
わかります。それぐらいの安定感というか、クオリティはあったと思いますね。
うん。まあ、とても、ね、ガールズ&パンツァーなんて、名前そのまんまやないかい、みたいな。
うん。
作品のタイトルですけど、内容は非常に濃い。まあ、濃いか、そもそも。
うんうん、
そもそも濃い、感じですけども、あの、出来としてもすごく濃いものになってると思いますね。
あっぱれですね。
あっぱれですね、本当に。
はい。というわけで、今回はガールズ&パンツァーについてお送りしてきました。
はい。
はい。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。はい。
って感じですけども。いろいろあのデザインについて、ガールパーについて、わかりやすいお話が、一家くんから聞けたかなと僕は思ってるんですけどね。
はい。
ちょっとね、なんだかんだで聞いてないなっていうのがあって、
はい、
質問がしたいんですよ。
はい、何でしょうか。
どの子が好きですかっていう中でいっぱいいるじゃないですか。
いっぱいいますね。はい。
ね、可愛いキャラクターがさ、
はい、
そういう人間味のある話もちょっと最後しときましょう。
はい、まあまあまあね。
はい。
お決まりみたいなところもありますからね。
はいはい。
僕はね、反抗チームだと、
はいはい、
決められないなと思って、
ああ、なるほどね。
まあ、月並みかもしれないですけど、どの子も結構可愛いんで、
そうですね。
難しいと思ったんで、あえて違うところで探しました。
はい。
この子が気になってたなっていうところを。
はい。
僕はね、
はい。
グロリアーナ女学院のダージリンが結構好きです。
ああ、なるほどね。
あの、紅茶飲んでるね。
うん、うん、常に優雅にね。
常に優雅に飲んでる。うん。
なんだかんだ言ってずっと見てくれるポジションで、こう、解説ポジションの人ね。
そう。繰り返し出てきたじゃないですか。
出てくる。うん。お得塾で解説してる人みたいな感じのノリで、毎回出てる。
なんかね、なんか結構気になってましたね。
あー、なるほどね。まあ、可愛いよね、ダージリン
は。はい。
確かに。
まあ、ザ・お嬢様みたいな感じですけど。
なるほど。
はい。
デザイン的にもね、なんか、うん。そうね。日本側のチームとは、ちょっとかけ離れたデザインみたいなのもあるし。
うん、まあ、だから逆に目立ったのかな。うん。
うん、なるほどね。
はい。
そっか、その辺も入れるとなるとっていうのもあるけど、わかりました。はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ終わりますか。
いやいやいやいや、おかしいでしょ。そこはおかしいでしょ。
あ、そうですか。じゃあ、やぶさかじゃないんで。
早田さんは、どの子なんですか、
はい、ね、いやね、自分ね、お笑い女子以外ってありなんだって今思って、
はい。
それなら結構、ね、個性的な可愛い子。いや、まあ、お笑い女子も個性的なんだけど、
はい、
こういるなとか思っちゃってるんだけど、
はい、
気になるなとか、いろいろいるけどね。でも、自分はお笑いの中で、
はい、
まあ、アンコーさんチームはやっぱり置いときましょう。
はぁ、あ。
と、うん、4号戦車 D 型チームは置いときましょう。
はい。
ね、秋山ちゃんとかね、王道でしょ、大体、みんな好きでしょ。
いや、そこはどうかな。
俺は好きだ。
僕も好きですよ。可愛いと思いますけどね。
っていうところは一つ置いといて、
うん、
あのね、まあ、まあまあ、はっきりと結論から言うと、川島さん。
おぉ、なるほどね。
ちゃん、あの、生徒会チームの、
はい。
一番やかましい子。
はい。
が、まあ、あのやかましさが好きかな。
あー、なるほど。でも、わかる気がするな。そういう意味じゃ、好一点というかね。
そうね。あっこまで喜怒哀楽ね。
うん。
もう、なんか分かりやすいけどね。
うん。
あの、まあ、ある種いないかなっていうところで、好きかなと思いましたね。
結構可愛い一面も見せたりしますもんね。
そうそうそう。最後、ものすごいありがとうって言ってるしね。
はい。うん、
感謝の念に絶えないっていうね、言葉が僕は結構、おお、この子は本当にいい子なんだなと思って見てましたけど。
なるほど。まあ、ギャップ女子的なところはありますよね。
そうね。まあ、うん。けたたましい感じがあるだけにね。はい。ああ、ありがとうって言うんだ、この子みたいな良さがありましたけど。
なるほどって感じです。
はい。ってな、感じでお送りしてきましたけれども。
はい。
今回は賑やかな作品でしたね、ガールズ、ガールズ&パンツァーで。
そうですね。なんか、ね、ワイワイガヤガヤというか、楽しく収録できたなって感じですね。
うん。もうほんとね、いろんな面で、物量が多い作品だったんで、
はい、
話せるところも多かったっていう感じですけども。
はい。
もしかしたら次回はっていうのが若干ありますか？
ああ、これは言ってもいい感じですか？
言うとね、また何年か先に収録になりそうな気はする。
なんでかこれジンクスみたいな。
うん、そう、ジンクスみたいにね。今回ね、言わなかったんだよね、てか、前回か、軽音の時に。
はい、軽音劇場の回に、あえて言わなかったですね。
次回はって言わなかったらね、割と短いスパンで収録できたんでね、
はい、
言わない方がいいのかな。言うとね、1年とかね、次の収録になりそうな気はする。でも、選んでください。
じゃあここはジンクスを破っていきましょう。
なるほど。
攻めていきましょう、ここは。
言って取るってことね。
はい。
わかりました。じゃあどうする？
シュタインズゲートですかね。
ああ。劇場版もね、はい、ありましたけども。
はい。
お互い見ておりますっていうところで。
はい、ゲームもプレイしてますと。
してますね。はい。はい、まあね、昔の録、収録だったら、下着ゲーム版の収録とかしてるからね、うちも。
ああ、そうですよね。リンチェさんを呼びしたやつ。
そうですね。知ったか映画語り場さんからゲストをお呼びしてお話してることも昔あったシュタインズゲートですけれども。
はい。
今度はね、映像の方の、アニメ版と、テレビアニメ版と劇場アニメ版について、はい、もしかしたらお話できればと思っておりますっていう感じですよね。
そうですね。はい。
はい。まあ、これでまた1年とか2年とかいたら、
すいません。本当にすいません。本当ですね。どうなるかわかんないですからね。
わかんないですからね。どこでどう忙しくなるかわからんからね。まあでも頑張りたいと思いますという抱負のもとに、じゃあ下着やるかもっていうことで。
そうですね。まあ、いい作品なんで、撮りたいですね。はい。
はい。っていうことで、まあ今回は、終わりにしようかなと思います。
はい、
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。バーボンシアター早田でした。
一家でした。ありがとうございました。